ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、バレンタインデーも過ぎまして、皆さんはいくつバレンタインデーにチョコをもらいましたか。あるいはバレンタインデーにいくつチョコをあげたでしょうか。私はですね、ギリチョコなるものなんと2つもいただきました。ありがとうございます。ギリチョコをいただいた場合、お返しはやはりギリチョコがいいでしょうか。まあ、目には目を、歯には歯をというのがハムラビ法典だったと思うんで、やっぱりギリチョコにはギリチョコというところなんでしょうかね。ギリといえばギリと人情、人情といえば松の廊下の人情事件ということで、松の廊下の人情事件というのは何かというと、ご存知、まあ、中心がですね、元禄赤穂事件と言われるものの、発端になったところですけれども、実はですね、私、第三金曜最終便は岡山から羽田に向かって乗る飛行機という話なんですが、私、何をうっかり間違えたか、高松から成田に飛んでる飛行機に乗って、成田からですね、電車に乗って江戸に潜入するという裏技を使いまして、実は、この前の土日に江戸に下ってまいりました。で、土日2日間あって、土曜日はちょっと重要な集まりがあったんですが、日曜日は丸々1日空いていたので、なんと僕はですね、僕はって言ってしまいましたが、私珍しく、1日空いていたので、本来ならいろんな予定を組んでいろんな人と会いたいなというのもあったんですが、今回はぜひともですね、まあ、中心蔵にまつわるいろんな旧跡を巡ってみたいというのがあって、墨田区錦糸町といってですね、東京スカイツリーに非常に近いところに宿を取ってですね、そこからですね、まずは本所松坂町にあった打ち入りの現場ですね、要は吉良邸、吉良上野介が住んでいた邸宅跡に、行きました。場所的にはですね、本所松坂町という言い方はしないんですね。今の住所でいうと、なんと両国なんですね。両国といえば国技館、相撲なんですね。本当に歩いてみているとですね、相撲に関するそのいろんな表示とか、本当相撲部屋、たまたま通りがかったのが時津風部屋だったんですかね。相撲の部屋が本当にあるんですよ。両国ってやっぱり相撲の街なんだなというのは思ったんですが、その、打ち入りのあった吉良邸自体は当然もう今は全く影も形もなくて、その一角だけがですね、まあ、吉良邸のあったということが残された小さい公園になっていました。で、そこで、まあ、とりあえず打ち入りのあった吉良邸をスタートして、赤穂の47人して、赤穂義士47士はですね、吉良上野介の見印、要は首を取った後、泉岳寺といって、品川駅に近いといったらいいんですかね、土地勘は僕もあんまり東京の土地勘全くないわけでもないですけど、まあ、品川に近いあたりにある泉岳寺というお寺にですね、その、人情事件で切腹を言い渡された浅野匠守のお墓があるわけですけど、そこに先ほど取った、吉良上野介の見印、首をですね、お供えに行くということになっている、なっていたというか、それが史実らしいんですけど、じゃあ実際どんくらい距離があるかというとですね、これは Google マップで調べると9キロちょっとですね、10キロ弱っていうところなんですけども、先ほど言いました吉良邸の後公園になっていて、公園の中にですね、いろいろな資料が実は壁に貼ってまして、赤穂義士17はですね、吉良邸から引き上げて泉岳寺に向かう途中、まあ、隅田川を渡らなければいけないんですけれども、すぐ近くに両国橋という橋があって、そこを渡ろうと思ったら、実はそこは、お前たちは、渡ってはダメだということになって、南に下って永大橋っていうんですかね、次の橋まで行って、そこから泉岳寺、 ったということらしいので、私もですねすぐ近くにあった両国橋を渡らずに、そのまま隅田川をずっと南に下って永代橋を渡ってですね、仙国寺に向かいました。でそのついでにですね、その浅野匠の神が住んでいた邸宅跡であったりですね、せっかくなんで備前岡山藩は池田家ですけども、池田家がの江戸上屋敷とかをですねどこにあったか調べて、まあ、見て回ったんですけども、浅野匠の神の邸宅というのはですね、築地のですね聖路加国際病院とか聖路加国際大学の、になっているところにあったみたいでですね、そこを回って次、備前岡山藩のあったところというのがなんか築地本願寺すぐ近くだったので、備前橋という橋がかかっていたらしいんですけど、そこを見て、丸の内にあったですね伝送屋敷というところの跡を見て、同じくその後移転になったであろう備前岡山藩のですね上屋敷跡を通って、まあ、仙岳寺まで行ったわけですけども、まあいろいろ寄り道をしながら歩いたので、距離的にはトータル結局15、6キロは歩いてしまったのかなっていう感じなんですね。で、仙岳寺へ着いてですね、その浅野匠の神と、赤穂義士四十七のですねお墓を見てですね、そこの横に資料館記念館があったんですけど、もうその時間閉まっておりまして、お寺の前にある、お土産屋さんで話を聞くと、実はこの仙岳寺の近くにですね、赤穂義士、四十七は、4つの大名家に分かれて、まあ東国じゃないですけど、まあ預けられたと。でそのうち大石蔵之介ほか16人はですね、今の熊本ですね、当時の肥後の国を治めていた細川家に預けられて、最終その討ち入りの後の次の年の2月4日に切腹を申し渡されて、即日、まあ、自分で、腹を切って亡くなるわけですけども、その仙岳寺のすぐ近くにですね、先ほど言った、熊本肥後のですね細川家の江戸下屋敷があったということらしいんで、そこを見て、ここで最終的に大石蔵之介は亡くなったんだなというのを見た後で、最後ですね、先ほど言った備前岡山藩池田家のですね江戸下屋敷というのが、それこそ名前がですね池田山公園というところにあったらしくて、そこを見に行ったんですが、ここも実は公園自体が夕方6時で閉まってしまうということで、着いたのがもう7時前だったので見学することはできなかったんですけども、まあ実際東京とかに行くとですね、地下鉄とか山手線 JR とか公共交通手段が発達しているので、そういうものに乗る機会が多いわけですけども、実際その歩いていろんな歴史的なその史跡を回るとですね、いろんな気づきがあったわけですね。まあ、今回ちょっと時間切れで見れなかったところも多々あるんですけれども、とりあえずはその私がちょっと気にかかっていた、気にしていたというか、忠臣蔵、元禄赤穂事件関係のですね、まあ、重要なポイントは一通り回ることができたなということで満足して帰ってきました。ただ一つ回りきれなかったところがあるんですね。どこが回れなかったというかと、まあ、察しのつく方はお分かりかと思います。はい、事の発端になった江戸城松の廊下を見に行くことはできなかったんですね。どうやったら見に行けるか知っている人がいたら教えてくださいということで、もう来週にはそうじゃ近畿マラソンがありますが、私のトレーニングは全く進んでおりません。筋トレだけは頑張っているので、なんとか完走はできるかと思いますが、マラソンの報告は次回3月に放送したいと思います。それでは皆様、まだまだ風邪とかインフルエンザ、コロナが流行しておりますが、くれぐれも体調を崩さないようにご自愛してお過ごしください。また来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。